皆さんこんにちは、
それでは、少しの時間ですけれども、聖書の、福音について、語らせていただきたいと思います。今日はですね、真実な、神の言葉に対する反応ということで、少し話をさせていただきたいと思います。話はですね、全然関係ないんですけども、先日、私仕事の関係で、電子顕微鏡っていうもののデモンストレーションに、行ってきました。顕微鏡っていうと、皆さんイメージするもの、どんな顕微鏡でしょうか。小学校や中学校でですね、理科の授業で、顕微鏡って多分使ったことがあるんじゃなかろうかと思うんですが、私が小学生の頃はですね、学校に顕微鏡が置いてありまして、ガラス あのシャーレっていう、あの四角いガラスの板に、玉ねぎをスライスしたものとかですね、スライスというか皮を1枚剥いて、でそれをその上に乗せて、で、シャーレじゃないな、スライドグラスか、ですね、シャーレは丸いやつでしたね。スライドガラスの上に乗せて、でその上にカバーガラスっていうすごい薄いガラスの板をかぶせて、でそれを顕微鏡の上に乗せて、下からこうライトを当てて、で上から覗いてこう見るっていうやつだったような気がします。で、レンズのこの拡大倍率みたいなのがちょっといじれるやつとかがあって、こう 2,3 種類ぐらいですかね、倍率を変えて拡大をしてみて、その細胞を見たりとか、視差記憶があります。それから水生生物とかですねを、のミジンコとか、ああいう微生物って言ったらいいんですかね、を、見たりした記憶があります。で、私はですね、今メッキっていうことをする会社に勤めてますので、今見るのは、そういうなんていうんですかね、生き物とか、食べ物とかではなくて、もう純粋に金属を見るっていうことがほとんどです。で、金属はどうしてもこう光を透過しないので、上から光を当てるっていう方式の、金属顕微鏡っていうのが、言うらしいんですけども、それを使って、拡大してみたりっていうことをしたりしてます。で、それだと、最大でも1000倍ぐらい、までしか見えないんですけれども、電子顕微鏡っていうものになると、タイプにもよるんですけれども、値段次第ですけど、安いものだと、どれぐらいですかね、数千倍ぐらい、5000倍とかぐらいまで普通に見えるものから、非常に小さいところまで見えるっていうものまでいけば、何百万倍ぐらいまで、見えるっていうものがあります。で、もう何百万倍っていうと、もう本当にこの原子の粒の、その影みたいなものが見えると。で、例えばこういう、ここまで大きくはないですけども、こういう物体がを構成している元素がどういうふうに並んでるとかですね、ここの元素の粒が1個なくなってるねとか、そういうのを見る顕微鏡も中にはあります。細かく話すと非常に、分かる人には分かるし、分からない人はっていう話になってしまうので、あまり細かくは話しませんけれども、そういう電子顕微鏡っていうもので、今回見に行ったのは、最大で、60万倍まで見えると、だいたい、ナノメートルサイズの、ものが、見えるぐらいの顕微鏡だっていうふうに言われてます。で、なんでそれに行ったかっていうと、会社にも1台実は電子顕微鏡あるんですけれども、 ちょっと人数が増えてきて使う人が増えた関係があって、ちょっと混み合いまして、使いたいけど誰かが使って使えないっていうケースがちょっと増えてきたので1台増やしたいねっていう話が持ち上がりまして、じゃあどういうのがいいかっていうのを、まあ、選定してこようっていうのがあって、行ってきた次第です。で、顕微鏡だとその見たいものに光を当ててみるんですけども、電子顕微鏡はどのようにそれを見るかっていうと、見たいものに電子の粒をこうバンバンバッと当てるんですね。でその電子の粒を当てて跳ね返ってきたり、その当てた電子によってもともと持っているそのものから別の電子がこう出てきたりするんですけど、まあ、それを検出して、その表面の形がどうなってるかとかっていうのを細かく見るっていう装置です。で、そのデモンストレーションに行ったその電子顕微鏡を作っている会社の、方がですね、まあ、いろいろ話をしてくれるんですけれども、最近とあるメーカーさんのところに行って、まあ、機械を持って行って多分そこでデモンストレーションをやったんだと思うんですけども、面白いこんな使い方があったんですっていうのを紹介してくれたのが一つあります。でそれはですね、ある冷凍の唐揚げメーカーさん、唐揚げメーカーさんっていうよりは唐揚げ、冷凍の唐揚げを作っている冷凍食品のメーカーといった方がいいかもしれないですね、に行って、まあ電子顕微鏡で唐揚げを拡大してみたというお話でした。唐揚げ拡大して何になるんだろうっていうふうに多分思われると思うんですけども、まあ冷凍食品っていうのは、まあ、最近すごく美味しくなりまして、レンジでチンしてやるものはやっぱり手作りにはかなわないよっていう時代が昔はありましたけれども、それも今や昔という時代でですね、意外と冷凍食品も美味しいんですね。自分で作ったものに比べるとはるかに美味しいじゃないかって思う時もあるんですけども、その唐揚げが、を食べた時に、美味しいと感じるっていうのは、まあ、唐揚げにとって重要な要素は、まあ、味もあるんですけども、こう噛んだ時にじわっとこう油が出るジューシーさっていうんですかね、それが大事だと。で、そのジューシーさを、人が感じるようになるためには表面にどれぐらいどういうふうに油がこうついてるといいのかっていうのをどうも見たかったそうなんですね。で、皆さんこれクイズですけども、表面に油が均一にこうついている状態と、油がこう点々と固まって塊になってついてるのと、どちらが食べた時にこうジューシーだなというふうに感じると思われますか？実際僕食べてないので分かんないですけど、その方がそのメーカーの方に聞いた話だと、どちらかで違うらしいんですね。では、均一についていた方が美味しいと思われるでしょう。はい、ありがとうございます。固まってこう飛び飛びについている方が美味しいと思われる。あ、多いですね。皆さんすごいですね。実はその飛び飛びについている方が美味しいそうなんです。美味しいというかジューシーに感じるそうなんです。で、なぜかというと、そのまんべんなくついているとこの噛み締めた時に感じられる油がちょっとしか感じられないそうなんですね。でも部分的にこうたくさんあると噛んだ時にその部分的に固まっている油がジュッと出てくるので、その油を感じて、あ、ジューシーだっていうふうにどうも感じるそうなんです。まあ、そんなことを見るためには顕微鏡って使われてるんだなって私はすごく不思議だったんですけど、私普段金属しか見てないので、そういう食べ物とかですねを見てるっていう話を聞くと面白いなと思ったんですが、まあ顕微鏡を拡大してみると、その金属ってどうしても表面がこう滑らかなので、見てもそんなに違いがわからないというか、なんですかね、絵がつまらないといったらいいんですかね、なんですけど、こう生き物とかを見ると、こうひげが出ていたりとかですね、この虫の目の複眼がこう六角形にいっぱいなっていて、 でも実は六角形じゃないのも入ってるぞとかですね、そういうのを見えて、面白いは面白いんですね。なんで、まあ、そういうのもいいかなと思いますし、うちの会社にインターンで大学生とかが来て、まあ、仕事、体験みたいなことをしていくんですけども、まあ、仕事体験っていうほど体験はしないんですが、まあ、メッキってこういうもんだよっていうのを、まあ、実際にメッキつけてもらったりとか、まあ、うちにある装置を実際に扱ってみて、まあ、こういう装置がうちにあるんだよっていうことを、まあ、知ってもらって、まあ、うちの会社はこういういろんな機械があってすごいんだよっていうふうに、錯覚していただいて入っていただこうと まあそういう魂胆なんですね。で電子顕微鏡をやっぱり見るときに、金属の表面見てもふーんでしか印象にやっぱり残らないんですね。で、一印象に残すためにやっぱり何かしら生き物を見るとこうインパクトがあるというか、そういうのがあって、でより身近なものを見るとさらに印象に残りやすいっていうのがあって、よく使うのが髪の毛なんです。髪の毛のキューティクルがどれぐらいちゃんと残ってるかとかですね。あ、君の髪の毛は傷んでるねとか、いうのがよくわかります。で、まあ、そういうのをやったりして、学生に面白がってもらってるんですけども、まあ、そういうのが見れるものです。で、生物系で言うと、まあ、たまたま僕の後輩の女の子が、虫、多分あれどっかに死んで落ちてた虫だと思うんですけど、をペットくっつけて、で虫の目を見たりとかですね、したやつがデータとして残ってるんですけども、虫の足の先端っていうのがどうなってるかっていうのを、調べた人がいるみたいで、で虫って不思議ですけど、ガラスをこうペタペタと登っていきますよね、窓ガラス。で、まあ、登れない虫も今中にはいると思いますけども、アリとかですね、アリも滑るやつが中にはいるらしいんですけど、まあ、登れるアリもいますし、あとテントウムシとかも窓ガラスこう登っていくことができるそうです。で、その足の先っちょがどうなってるかっていうのを実際電子顕微鏡で見てみたっていうのを、ホームページに上げてる人がいまして、実際それを見ました。で、まあ、どうなってるかっていうのを、まあ、本当はこう絵で描いた方が良かったかなと思ったんですけど、まあ、私たちが人間の目視で見れる虫の足っていうのは大体こう爪状になっているっていうイメージがあると思うんですね。カブトムシなんかもこうかぎ爪みたいなのが先についていて、まあ、それでこう木の皮をこう引っ掛けてこう登っていくっていうイメージがあるんですけども、確かにかぎ爪みたいなものがやっぱりついてるんですね。で、アリの写真を実際見たんですけど、2本爪が先っちょに出てまして、で先っちょがちょっと尖っていて、先端が10マイクロメートルぐらいですね、1ミリの100分の1の長さです。 まあ要するにちっちゃいってことですね。でも、ただ爪で引っかかるほどガラスの表面って別に凸凹してるわけではなくて、ガラスの表面にある、まあ、ツルツルに見えますけど、でも若干ちょっとその穴があったりなんだりっていうのがあるそうなんですが、数マイクロメートルぐらいだそうです。なのでその穴に引っかかるほどの爪の先の細さは多分ないだろうなと思うので、まあ、アリなんかは違う方法でくっついてるんだろうというふうに思います。で、テントウムシはですね、爪以外に実際爪がついている部分のこの何て言うんですかね、手のひらというか足の裏みたいな、爪が指だとすると、その指の部分、爪以外にもう少しこうペタってくっつけられる部分がありまして、そのところに、細かい毛がいっぱい生えてるっていうのが顕微鏡で、紹介されていました。で、しかも毛にも2種類ありまして、テントウムシの足の話で盛り上がって申し訳ないですけど、細い、やはり先が尖ってる形状のものがその足の外周に生えていて、で足の真ん中の辺には先がちょっと丸くなった、皆さん毛先がキューっていう歯ブラシ覚えてますか？毛の先がちょっと球状になってる歯ブラシがあったと思うんですけど、あんな感じで先がちょっと丸くなってる 毛がこう足のこの足というかですね、毛が生えている部分の真ん中辺に集中して生えているそうなんです。でどうもそれで、くっついてるんじゃないかっていうふうに、まとめられていました。でそのホームページに書いてある人は、その丸っこいものが実は吸盤みたいになっていて、吸盤として働いてこうペタッとガラスにくっついているので、テントウムシはこう登れるんじゃないかっていうふうに書かれてたんですけども、まあそうかもしれないです。実際僕も見てないので何とも言えないんですけど、ただ細かい毛がたくさん生えてるっていう話を聞いて思い出したのは、ヤモリの足の先、指の先には細かい毛がいっぱい生えていて、その細かい毛の力の分子と分子がくっつく力を利用してヤモリはこう壁に張り付いて天井も歩けるんですよっていう話を、確か高原家とかここで話してたような気がするんですけども、それをおそらくテントウムシも使ってるんじゃないかなっていうふうに私はそれを見て思いました。で、顕微鏡、その人が使ってる顕微鏡では、球にしか見えなかった部分が、実はもっと細かく見たらもっと細かい毛のようにこう毛羽立っていて、それが、こうくっつく力になってテントウムシはくっつけるんじゃないかっていうようなことを、思ったんですね。で、ヤモリだけじゃないのかもしれないとですね、私は思ってちょっと面白かったんですけども、虫がですね、こういう足の仕組みっていうもの、ヤモリもそうですけども、そういうものを獲得できたのかっていうのを考えると、この世の説明では、進化っていうところになるんですね。で、ただ進化ということは、最初はそういうものは持ってなかったっていうことになります。じゃあそういうものを持ってなかったものが、果たしてじゃあ、生き残れるのかということを考えるんですね。それなりに環境的な変化がもしあったとして、でそれに対してそれが形が変わっていくのに何百年っていう単位ではなくて、何万年とかっていう単位でその生き物の形態が変わったとかっていうことになるならば、その何万年間の間にその生き物は果たしてその環境の変化についていけずに絶滅しないんだろうかっていうことをふと思ったんですね。環境の変化が激しくなればなるほど、それについていくっていうのは非常に難しくなりますし、それに合わせてその自分自身の体を変えるっていうことも難しくなるでしょうし、その決められたある短期間の中にそれに適応しうる能力を自分自身が備えるということは非常に難しいことなんじゃないかっていうふうに思うんです。進化論の中では、一番最初この世界には酸素がなかったっていう話になってますけども、じゃあ酸素ができた時、もともと生きていた酸素なしで生きていた生き物にとっては酸素っていうのは非常に劇物だったんですね。危険なものだったんです。で、それに触れると体が壊れてしまって、死んでしまうようなものだったんですけど、じゃあそれが酸素だってそいつらはなぜ気づいたんだろうかと、こいつはやばいぞっていうのを、なぜその当時の生き物たちはそれに気づくことができたんだろうかと思うんですね。私たちはそれが酸素だっていう元素名を知ってますけれども、元素っていう概念がない生き物が果たして、いやこれは使えるぞっていうことを認識できたんだろうかとかですね、思うと、私たちはある程度のことを知った上で、あ、これはこうなっていくんだろうというふうに推測しますけれども、もし進化っていうものがあったとして、でもその情報源が限られている中で、じゃあ自分に合ったものはこれだということを決めることは非常に難しいことじゃないかと思うんです。だからこそ聖書が言うように、最初にそれらを作られた方がおられるということを、信じるということは決して何も難しいことではないんじゃないかと思うんですね。私たち酸素を吸って呼吸をして、でこの酸素を利用して、この私たちが生きる生命エネルギーっていうのを体の中で作り出して、私たちはこう生きることができるんですね。生命活動っていうのを することができるんですけど、じゃあなんで酸素を使うとこの生命エネルギーを得るためのそのエネルギーを生み出す効率がいいのかっていうことを、なぜ生き物はそれに気づいたんだろうか、それを構成する物質を揃えるっていうことをどこからどうそれを知ったんだろうかっていうふうに考えると、偶然っていうのは本当に考えにくいなと思うんですね。で、本当にその生き物が、その形を自分自身にベストな形が何なのかっていうことを知ることももちろんそうですし、自分が生きるために必要な、そのシステムを自分の中にどう作るのかっていうことも含めて、それを見つけ出すっていうのは本当に難しいことだっていうのをよく、実感します。で、それが私たちの体には普通に備わっていて、この世界にある生き物にはそれが普通に備わっていて、それを利用して生きている私たちっていうのは、果たして本当に進化によって偶然生まれた生物なんだろうかというふうに思うと、やはり疑問が出てくるんですね。で、やはりそれにはそれらがとても、良いものであるということを知っておられる方がそれを作られたんだという説明の方がしっくりくるんじゃないかなというふうに思います。で、神様が世界をお作りになったと聖書は言っています。そして神様がどのようにこの世界をお作りになったのかというと、言葉によって神様はこの世界をお作りになったということが書かれています。お時間のある時に見ていただければと思うんですけども、創世記の1章の中で、どのようにこの世界が作られたのかっていうのが書かれています。で、その中で、必ずまず最初に神は仰せられたという言葉が記されていて、そしてその後神様が、何を作られたのか、何をどう作られたのかという言葉が、神様の言葉が書いてあります。最初に、初めに神が天と地を創造したっていうところから始まるんですけど、3節のところから神は仰せられた、光があれ、すると光があったというところから始まって、ちょっと説は省略しますけども、神は仰せられた、大空が水の真っ只中にあれ、水と水との間に区別があれ、でちょっと飛びますけど、そのようになったというふうに書かれています。以下ですね、神は仰せられた、天の下の水が一ところに集まれ、乾いたところが現れよ、そのようになった。神は仰せられた、地が植物すなわち種を生じる草やその中に種がある実を結ぶ果樹を、種類に従って地に芽生えさせよ、そのようになった。神は仰せられた、光るものが天の大空にあって、昼と夜を区別せよ、印のため、季節のため、日のため、年のためにあれ、また天の大空で光るものとなり地上を照らせ、そのようになった。それから、水には生き物が群がれ、鳥が地の上、天の大空を飛べ、それから神は仰せられた、地が種類に従って生き物を生ぜよ、家畜や這うもの、野の獣を種類に従って、そのようになったというふうに書かれています。神様はその一つ一つのものを、その言葉を持ってお作りになられた様子が書かれています。さて、ここで、一つ考えたいんですけども、言葉にするっていうのは結構難しいことだと皆さん思いませんか？皆さんが思い描いているイメージを実際言葉にして伝えるっていうのは非常に難しいことだと私は思っています。その後輩にものを教える時も、自分が思っているイメージの例えば作業だったりとかっていうものを相手に伝えるときに、結構細かいところまで言わないとなかなかそう同じイメージを共有できなかったりとかですね、っていうことがあって、こう言葉にするっていうのは非常に難しいなというところだと思います。そしてその言葉を使ってそれが説明できる、それを言うことができるということは、それに対する深い知識がなければそれができないということも、思います。その、会社に来るインターンに来た学生とかですね、先日は中学生が職場体験っていうのが、ありまして、いろんな会社に、こう振り分けられていって、実際に、 仕事の体験をするっていうのが、伊那の地方地域の、中学校では、授業の一環としてあるんですけども、もうその中学生たちにじゃあ自分たちがやっているメッキっていうのはこういうことなんだよっていうのを説明するのはやっぱりそれに対する知識がないとなかなか難しいんだなっていうのを、実は、一昨日ぐらいにちょっと感じました。で、ある朝の教育テレビの番組でこんなことをやってたんですけども、ビルはどうやって建てられるでしょうかという質問の後に、どうやって建てるかを設計します、2、みんなで協力して建てます、3、ビルが建ちます、本当ですっていうふうにこう、三段論法みたいにいくんですね。で言ってることは間違ってないんですけど、いろいろ足りないなっていうふうに多分思われると思うんですけど、ただ、このイメージを具現化するっていうのは私たちその足りない部分を知っているのでそれをイメージすることが多分できると思うんですけど、神様はこの世界の全ての生き物をその言葉を持ってお作りになられたということは、この世界の全てを神様は事細かに全てを説明することのできるお方なんだということができます。その言葉によって光をあれと言われてそれが光をあらせられる方がどのように光が存在しうるのかということまで含めて知っておられる方だということができないでしょうか。そして神様というお方は、その言葉に力があり、その言葉通りにことをなさしめる力があるお方です。神様ご自身が、その言葉をもってでは私たちに、示しておられることというのは何であるのかということを、見て、いきたいと思います。で、まず最初にヨハネの福音書の1章1節のところを見たいと思います。この言葉ということに少し注目をしたいと思うんですけれども、このヨハネの福音書言葉っていうものがよく出てきます。ヨハネの福音書の1章の1節、から、3節までですね、を読ませていただきます。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方は初めに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもないと、書かれています。この言葉というもの、このヨハネの福音書では、イエス・キリストを指して、この言葉ということが使われています。それはですね、下の14節のところに言葉は人となって私たちの間に住まわれたというふうに書かれています。言葉は神でありました。そして言葉は人となって私たちの間に住まわれた、神であって人となられた方、それがイエス・キリストであると聖書は私たちに言っています。これが私たちに教えている神の言葉の一つです。イエス・キリストというお方は私たちと同じ人間というだけではなくて神であったお方、神であるお方であるということを聖書ははっきりと示しています。この言葉そのものであるお方、イエス・キリスト、なぜ言葉なのか、それは神ご自身の言葉を私たちに伝えておられるからです。神様が私たちに何とおっしゃられているのか、それを私たちの耳で聞こえる言葉として私たちに伝えに来てくださっているのがこのイエス・キリストという方です。神ご自身であられる方であり、同時に私たちがその声を聞くことができるように人となられたお方、それがこのイエス・キリストというお方です。そしてこの 神の言葉そのものであるこのイエス・キリストという方が私たちに何と言っているのか、それが、箇所を一箇所、見たいと思います。ヨハネの福音書の、5章24節を見たいと思います。誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を遣わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです、と書かれています。神が遣わされた言葉である、このイエス・キリストがおっしゃられている言葉です。誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて、イエス・キリストの言葉を聞いて私を遣わした方、すなわち神ご自身を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているというふうに語っています。この世界をお作りになられた、そしてイエス・キリストを私たちに使わされた誠の神がおられるということ、そのことをまず、この言葉から読み取ることができます。そしてイエス・キリストの言葉を聞き私を遣わした方を信じる者、この神ご自身を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っていると書かれています。ということは、私を遣わした方を信じない者は永遠の命を持っていないということでもありますし、裁きがあるということを示しています。そして死が決まっているものである、死から逃れられていないものであるということが分かります。なぜ私たちはこの神を信じなければ、そしてこのイエス・キリストの言葉を信じなければ永遠の命を持っていないのか、裁きに遭わなければいけないのか、そして死につながれているのか、それは一番最初にお読みした紹介した創世記の中で、人がこの神に逆らった、その時から人に死が入ったということが書かれています。アダムという、この最初に神様が作られた人がどのように神様に罪を犯したのかということは、ここでも何回か、語られている内容ですので、詳しく見ることはしないですけれども、神様が、人間に対して、約束をしたことがあります。それは、最初に人が置かれたそのエデンの園という場所において、あなたは、どの木からでも思いのまま食べてよいと、食べ物はあなたに十分にある、ただし善悪の知識の木から取って食べてはならない、それを取って食べるときあなたは必ず死ぬ、あなたはそれを食べることによって死につながれてしまう、だからそれを食べてはいけないんだよ、ということを神様は最初の人アダムに、警告しました。それはあなたにとって良くないものだ、良くないものをあなたにもたらすものだから、それは手を伸ばさないでほしいと、まあ、神様は言ってるわけですね。この言葉から受ける表現、印象というのがですね、非常にこう高圧的な部分が、その上から下に言われる、こう何ですかね、命令口調というのがあって、あまりいいイメージをもしかしたら持たれないかもしれないですけども、これは神様から人に対する、ある意味で愛の言葉です。それはあなたにとって益にならない、良いものではないんだ、だからそこには近づかないでくれ、というのは親が子供に対して道路に飛び出すのは危ないから道路に飛び出ていっちゃダメだよ、お父さんとお母さんから離れてはダメだよ、というのと同じように、神様が私たちに対して私たちを守るためにそれを私たちに伝えている言葉です。その言葉に対してこの初めの人アダム、そしてアダムから作られたエヴァ、女であるエヴァがこの木の実を取って食べてしまうからこそ、私たち人間は神様に対して 罪を犯していると聖書は言うのです。そしてそれはアダムとエバが犯した罪というものではなくて、私たち自身もまた神様に対する罪を同様に犯していると私たちに指摘しています。それは何か、神の言葉をあなたは信じていますかということを考えていただきたいのです。この世界をお作りになった神様が私たちに何と言っているのか、先ほど今お読みしたヨハネの福音書5章である通り、イエス・キリストの言葉を、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っている、移るんだ、この私の言葉を信じて命を持ってほしい、この神様の言葉をあなたはどのように受け止めますか。それによってアダムが 神様に対してその言葉を信頼しなかったように、私たち自身もまた神様に対してその言葉を信頼し受け止めるのか、それともその言葉を信じずに跳ねのけるのか、そのことが問われているのです。だからこそ、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っている、私の言葉を聞きそれを信じる者は私という命を作った私につながり、あなたは命につながっている、だから永遠の命を持ち、そして神の言葉を信じないという罪にを問われることなく、その裁きに遭うことがなく、あなたは死につながっていない、命につながっているんだ、命に移っているんだと私たちに教えるのです。あなたはこの神の言葉をどのように受け止めておられますか。神様の言葉は決して侮られるようなものではありません。この世界を光をあれと言って光を荒らしめることのできるお方です。その方の言葉をあなたはどのように受け止められますか。自分が尊敬してやまない人の言葉をあなたは無下にしないと思います。野球選手が、プロ野球選手の、アドバイスを無下にするということは決してないと思うんですね。サッカー選手に憧れている、サッカー少年が憧れのサッカー選手が目の前に来て、アドバイスをくれたら夢のような気持ちがすると思います。そしてその言葉を守って自分もあの選手みたいにプロの選手になるんだという夢をさらに強めるのではないでしょうか。神ご自身があなたに対して言葉をかけてくださっています。そしてその言葉が真実であるということを、誠に誠にという言葉を最初に言って私たちに伝えてくださっています。あなたは神様の言葉を、神様が使わされた言葉そのものであるこのイエス・キリストの言葉をどのように受け止めておられるでしょうか。このお方を信じるなら、このお方の言葉を信じるなら、私たちは永遠の命を持つものであると神様は宣言してくださるのです。この世界をお作りになられた方が、決してその言葉を曲げることのない真実なお方が、その言葉を持ってあなたの罪は許されていると宣言してくださるのです。どうぞこのお方の言葉を真実な言葉として、そしてあなたにとって間違いなくあなたを良いものに結びつける最高の言葉として受け止めてくださいますように心からお勧めしたいと思います。そしてこのイエス・キリストを、神が使わされた神ご自身であり、人となって私たちのためにこの地上に来てくださった方、そしてあなたの罪の代わりに十字架にかかり、あなたの罪の清算をすでにしてくださっているお方として信じ受け入れてください。心からお勧めして終わりたいと思います。ありがとうございました。